復縁してはいけない30のこと。その1、別れた直後に復縁は成就してはいけない。別れた直後の復縁は難しいのが現実です。もちろん別れた直後の復縁が難しいケースもあります。代表的なのは思い込みや勘違いが場合です。答えなんだから思い込みや勘違いがあり、別れてから続くことがあります。この場合はもともと問題が存在していなかったわけですから、別れた直後の復縁も可能です。誤解力という意味なので、別れた直後でもすぐ復縁ができる可能性は高いでしょう。その他、些細なトラブルで別れた場合も誤解はすぐ許してくれることがあります。しかし、そうした人の状況を除けば、一般的に自然直後の復縁は難しいのが現実です。大きなトラブルになって別れた後、お互いに連絡に行かされる一番ある関係が複雑です。例えば、大喧嘩をして別れた後は会いたくない、顔を見たくないとなるでしょう。冷静な話し合いをしても、興奮が高ぶっていたり、トラブルの記憶が鮮明であったりすると、仲直りを収まります。そのため、復縁をするなら、ことに収めるまで時間が必要です。まず、冷却期間の上で領地をすることがスムーズに進むでしょう。期間の状況もよりますが、最低でも1週間以上は時間を置くようにします。余裕があれば3週間以上は時間を置きたいこと。冷却期間は中途半端に連絡を取るのではなく、完全に連絡を取らないようにします。完全に連絡を取らない時間があることが落ち着くことに集中できるため、かなり改善も早くなります。1の状況を除き、バレた直後の復縁はしない。復縁してはいけない30のこと。その2、安易な気持ちで元恋人と連絡をしない。元恋人との連絡は慎重になりましょう。バレた人と連絡を取れば新しい可能性を生むことにもなります。少し気になる。なんとなく声が聞きたい。ちょっと連絡を取ってみようかな。バレて後悔しているとはいえ、あんな考えで連絡するのは避けた方がいい。仮に気持ちで連絡を取ると、連絡感情が再燃して、昔の関係に戻る可能性があります。自分はブレーキを踏みたくても相手のアクセルを踏んでくるかもしれません。逆に相手はブレーキを踏んでいても自分のアクセルを踏んでしまうかもしれません。連絡を取った後、思いもよらない展開になる可能性があります。特に手の切った人と再び連絡するのは矛盾が生じます。そんな理由もあるため、連絡を取る前によく考えておくことが大切です。少し大げさに思いますが、連絡を取って中途半端な関係になると、お互いの関係になるかもしれません。せっかく綺麗に締めくくった連絡に戻ってしまう可能性もあるでしょう。元恋人との人間関係は人生の大きく影響を与えることですから、停止できません。連絡を取るなら、バレたことの後悔が連絡で復縁を前提にするぐらいの気持ちで連絡するのが賢明です。連絡を取るなら、後悔なり復縁なり考えを改めた上で連絡を取る。復縁してはいけない30のこと。その3、電話やメールをしない。復縁したい気持ちが強くても、電話やメールをするには要注意です。想像してみてください。元恋人から失速で電話やメールをやってくる状況。いくら相手の元恋人とはいえ、嬉しい気持ちを求める気持ちの方が大きいのではないでしょうか。あまり人と気持ちが悪くなり、だんだん相手のことが嫌になっていくでしょう。最悪の場合、着信拒否される可能性もあります。最悪の場合、かえって嫌われてしまうことになるのです。一度相手に嫌われると、復縁はますます困難になります。電話もメールも手軽な連絡手段。いつでもどこでも連絡できます。だからこそ、電話やメールの頻度には要注意。連絡を取る際は、あまり失速ならないよう、適切な頻度を行えるようにしてください。連絡頻度に具体的な内容はありません。相手が忙しそうなら、1日1回の連絡でも迷惑に感じます。相手が関係しているなら、1日3回の連絡でも迷惑適当を考えるのは難しいですが、相手の立場を想像して考えてみると一定の範囲が見えてくるはずです。細やかな心遣いが必要とされる場面です。忙しい相手の様子を見ながら、迷惑にならない頻度を見極めることが大切です。連絡を取るときは、電話やメールをするず適切な頻度を行える。復縁してはいけない30のこと。その4、復縁の大事な判断まで占いやおまじないに頼ってはいけない。いつ、アプローチすればいいかわからない。どうアプローチすればいいか迷っている。復縁ではタイミングやアプローチの仕方に悩む人も多いでしょう。そんなとき、占いやおまじないに頼る人もいるのではないでしょうか。占いやおまじないに頼ればすぐ一定の答えが返ってきます。将来を決めたが、これほどの方法はありません。もちろん、気持ちを考える手段として、占いやおまじないを利用する分にはいいのです。占いやおまじないは自分に勇気を与えたり、注意を促したり、通行があります。前向きな結果であれば、アプローチの勇気も出るでしょう。しかし、復縁の大事な判断まで、占いやおまじないに頼るのはよくありません。占いやおまじないには十分な根拠がないからです。占いやおまじないに頼ると、状況に応じた判断や対処がしにくくなり、かえって成功率を下げてしまうでしょう。復縁は、いい加減なタイミングや方法で引き出すものではありません。自分や相手の立場を考えた上で行動するもの。忙しい時はアプローチを変えて使います。相手の反応に応じて対応を考えます。きちんと誠意を見せることで信頼関係を取り戻していきます。意味や理由を考えながら行動するからこそ成功率を高めます。占いやおまじないを楽しむのはいいのですが、依存には要注意。復縁に成功するのは自分の判断でしっかり考えることです。復縁の大事な判断は、状況に頼る自分が決めましょう。復縁の大事な判断は、占いやおまじないに頼らず、状況に頼る自分が決める。復縁マニュアルを飲みにしてはいけない。自分には多くの復縁マニュアルが出ています。有料のマニュアルもあれば、無料のマニュアルもあります。両方知識者のものは、自分の相手のものにしない内容もあるのと確かようです。初めての復縁に挑戦するなら、まずマニュアルが欲しいと思う人も多いのではないでしょうか。そんな我々でも考え方や復縁の方が随分楽になるでしょう。もちろん復縁マニュアルを求めればいいのですが、注意したいことがあります。復縁マニュアルを飲みにしてはいけないという点です。復縁マニュアルは全て正しいとは限りません。復縁マニュアルに書かれていることは正解ではなく、あくまでヒントからです。書かれていることは全て正解と思って信じることを復縁マニュアルに振り回されるでしょう。成功に導くことが逆に失敗に導いてしまうこともあります。世の中の知識はないなら、連マニュアルも復縁マニュアルも絶対ありません。マニュアルから自分に合った方法を見せるという考えで読み進めていきましょう。参考にしよう。そういう方法もあれ。余裕があれば挑戦してみよう。自分の立場と照らし合わせて参考になる部分は採用して参考にならない部分は無視します。復縁マニュアルの中にはそんなことが分かっているという本もあるかもしれません。当たり前のようになっても、無駄は考えず再確認という機会にしましょう。最終的な真理は自分が判断すること。あくまでヒントとして活用するなら、復縁マニュアルは強力な真理になるでしょう。復縁マニュアルは全て正解として信じるのではなく、ヒントとして参考にする。復縁ではいけない30のこと。その6、心に余裕のない状態で復縁を迫ってはいけない。復縁で大切な要素の一つ。それは心の余裕です。心で言う余裕とはお金、時間、体力などの余裕ではなく、心の余裕のことを言います。復縁において時間、お金、体力の余裕は不十分でもやりきれますが、心の余裕だけは必要です。心の余裕のない状態で復縁を迫るのは失敗しにくいようなもの。本当に私が悪かった。お願いだ、やり直そう。どうしても復縁したい。心に余裕のない状態で復縁を迫ると、どんで必死になられることになり、痛々しい様子が出します。必死な様子は、茶色い雰囲気が漂うでしょう。困っている。助けてくれと、言わんばかりの印象になってしまいます。復縁を迫るときは、いくら相手が好きであっても、心に余裕のある状態で迫るようにしましょう。別れた人との関係には大きな意味があります。だからこそ、復縁するときは、傷ついた相手を受け止められるだけの精神状態が必要です。心に余裕があってこそ、被害関係を修復できるようになります。心に余裕があることは、少々のトラブルにも判断に対応できるため、復縁の成功率も高めます。心にどのくらい余裕がありますか。まだ心に余裕があれば、復縁の成功率はもう少し落ち着くのを待った方がいいでしょう。いきなり復縁の成功率より、今は心に余裕をすることが先決です。心に余裕のある状態で復縁を迫る。復縁ではいけない30のこと。そのなら、相手の参考復縁の後押しをすれば、復縁の相手なども参考にしましょう。交際にも失敗があるように、復縁も失敗があります。ならば、相手なんて必要ない、自己流で復縁するという人もいるでしょう。もちろん、あくまで自分たちの事情ですが、他人の意見に惑わせる必要はありません。参考にならない相手なのもあるはずです。しかし、自己流とはいえ、それが間違った考え方や方法かもしれません。間違った考え方や方法であっても、学ぶチャンスがなければ気づくチャンスもありません。復縁は自分の状態でなく、相手の都合を考えていただけないため、正しい試合が必要です。失敗してから続いても遅いのです。復縁はすでに一度失敗しているのですから、二度目の失敗は許されません。失敗を繰り返さないためにも、やはりできるだけ相手なのは参考にしておくのが賢明です。参考にする相手なら成功談に頼らず失敗談も吸収しましょう。成功と失敗の両面から復縁を考えることで、より正しい判断や復縁がしやすくなります。身近に復縁の経験者がいなければ、インターネットで探せば簡単に見つかります。大きな費用が高いわけではないので、行動力さえあれば今すぐ感じられます。情報は武器になります。防ぐ失敗は確実に防いでおくこと。そのために相手なら有益です。復縁の相手なら参考にして、未然に失敗を防いでおく。復縁ではいけない30のこと。その8、一人で思い悩んでいてはいけない。復縁は一人で思い悩んでいてはいけません。人によっては相談しないで全て自分で考えるという人もいるでしょう。もちろん人に頼ってはいけません。復縁するのは自分ですから、大切なことは自分が決断を下す必要があります。しかし、復縁に悩む方は一人で抱え込まず、誰かに相談した方がいい。相談しないで全て一人で考えるという状態はかっこいいかもしれませんが、危険です。ずっと一人で考えていると、客観が失われ、社に頼りやすいからです。復縁について毎日ずっと考えていると、だんだん頭がモヤモヤしてきます。その結果、悪いはなくても、どんな復縁をしてしまうかもしれません。ひどしなことを普通だと勘違いすることもあるでしょう。悩むのもいいですが、悩むすぐはよくありません。偏った考えや、仮な方法についても、それを指摘してくれる人がいなければ、なかなか自分だけでは気づけない。だからこそ、復縁に悩んだときは一人で抱え込まず、誰かに相談することをお勧めします。相談するのはできるだけ信頼できる人がいいでしょう。あなたを抑止しようなら、あなたの性格や背景を考慮した上で、具体的なアドバイスをしてくれるはずです。厳しい心の意見の一つを試験と認めれば、復縁に役立ちます。あなたの親友が復縁のキューピットになることもあるようです。復縁に悩んだときは一人で抱え込まず、誰かに相談する。復縁ではいけない30のこと。その9、突然会いに行かない。 一刻も早く復縁したいときに先走った行動を取ることがあります。その一つが突然会いに行くという行動です。以前に付き合っていた関係ですから相手の住所を知っていることが多いでしょう。元恋人同士ですから相手の生活リズムや行動パターンも把握していることも多いでしょう。突然会いに行くは復縁の気持ちを早く伝えられます。社会上の意識もあるので復縁に行こうだと思うかもしれません。これは完全な違反。いくら元恋人とはいえ事前の連絡もなく自宅に来られると対応に困ります。相手は急ぎの用事があるかもしれません。翌日には仕事があるでしょう。すでに交際相手がいて一緒に暮らしているかもしれません。非常識な行動をするとそうかのような行動に相手は恐怖を感じ一層復縁なことでしょう。突然会いに行って受け入れてくれることもあるかもしれませんが、運が良かったと考えること。早まった行動は失敗を招きます。復縁で大切なのは信頼関係。きちんと信頼関係を取り戻すためにも良識な行動を行うことが近道です。焦っているときは自制心を失いやすい傾向があります。焦る気持ちが強いときは胸に手を当て非常識なことをしようとしていないかと自問自答するといいでしょう。早く復縁したくても突然会いに行かない。復縁でしてはいけない30のこと。その10、ブログや SNS で元恋人の気持ちを伝えない。世の中には目に見えない手段があります。ブログや SNS です。元恋人に復縁したい気持ちを伝えるとき、ブログや SNS を考える人もいるかもしれません。直接電話やメールをするのは勇気がいるので、ブログや SNS で間接的に気持ちを伝えようとします。復縁を飲み出すようなメッセージもあれば、人のようなポイントで表現することもあるでしょう。ブログや SNS なら共通の友人や同じサークルの仲間たちに見てもらいます。周りからの注目があるほうが相手も真剣にやっているのではないかと思うかもしれません。しかし、これは NG です。不可避者、慣れない状況がまだいいですが、不特定多数が慣れない状況はよくありません。復縁はあくまでプライベートなこと。元恋人の気持ちを不特定多数に誤解するのはやめた方がいいでしょう。自分が良くても相手が恥ずかしい思いをします。知らない内容を慣れたくない、知られたくない思う人もたくさんいます。純粋な気持ちで復縁が進行でしょう。また、そうした理解しない方法で復縁する人も連絡するはずです。もちろん、相手が愛する気持ちを伝えてもうまくいかないこともあります。個人名を捨てていれば大丈夫ではないかと思うかもしれませんが、注意が必要です。あなたを詳しく知る人物なら、単なる働きを払ってしまうこともあります。インターネットは以上、情報が広まると収集がつかない危険もあります。ブログや SNS を活用するなら、会社、慣れない状況にしておくのが連盟です。プライバシーを尊重した方法の方が復縁もスムーズにいくでしょう。相手の気持ちをブログや SNS など不特定多数の理由で誤解しない。復縁でしてはいけない30のこと。その11、復縁に迷うならアプローチをしない。復縁を切り出す前に迷うのはいいのです。復縁した方がいいのか、諦めた方がいいのか。復縁を切り出す前、気持ちが本物たくさん悩むのもいいことです。一人で決められれば信頼できる人に相談するのもいいでしょう。自分と向き合い何度も問いかけてしっかり考えましょう。よく考えた上でやはり復縁は諦めた方がいいと思うなら諦めた方がいいでしょう。しかしやはり好きなという確信が得られたなら復縁します。どちらの判断でもいいのですが、一つ注意したいことがあります。それは復縁を迷うならアプローチです。復縁を迷うならアプローチするのではさせてください。決意が中途半端な状態はほとんど復縁はうまくいかないでしょう。良い戻したいかもしれない。まだ好きな気持ちが残っているような気がする。暇だったらまた付き合ってほしい。復縁の決意が中途半端ならどうでも中途半端になるでしょう。中途半端な言い方では相手も伝わりません。アプローチをしても決意が弱いと説得力も弱くなるためなら復縁がうまくいかないのです。復縁は決意を高めた上で復縁でしてはいけない30のこと。その12、久しぶりに送るメールが当分には思いないようになってはいけない。久しぶりに送るメールは文章量や内容に注意しましょう。連絡を取っていない時期がないと話したいことがたくさんあって当分になりがちです。復縁したい気持ちが強いと強い感情が込められたようになりやすい。しかし久しぶりに送られてきたメールが当分には思いないようだと相手はどう感じるでしょうか。長い文章では読みにくいと感じ心がかりにうんざりされたりするでしょう。強い気持ちが込められていると返事の仕方に困るはずです。いくら元恋人からメールが嬉しくても当分には思いないようであったりすると対応に困ってしまうのです。ではどうするか。久しぶりのメールでは半分かつ足りない内容を心がけましょう。文章量はさっと読めるでないでしょう。メールの内容も思いないようではなく足りなさん程度が適切です。例えば久しぶりで元気にしているという感じなら抵抗も小さいでしょう。半分で仮に雰囲気の方が相手も気軽に返信しやすくなります。それがあくまで雰囲気の目的としてメールであっても、そう感じさせないくらい足りない内容であることがポイントです。仮にメールを一回にして再び連絡を取り合う関係になれば雰囲気の目的を掴みやすくなります。もちろんずっと半分で足りない内容のままというわけではありません。何度かやり取りをしていくうちにだんだん口を開けていくでしょう。信頼関係を取り戻していくにつれてメールが親密になっていくのは OK です。もしメールがなくなったり内容が濃くなったりしても自然になればそろそろあってもいい時期と考えていいでしょう。いきなり近づくのではなく相手の場所を考えながら少しずつ近づいていきましょう。久しぶりのメールでは当分には思い内容は避け、半分で足りない内容を行っている。雰囲気ではいけない30のこと。その13、いきなり雰囲気の話を持ち出さない。雰囲気の第一段階は相手と連絡を取ることです。相手と連絡を取らないことには雰囲気を持ちません。さて問題はどんな内容で連絡を取るか。最初に交わす会話が大切です。まず最初にはいきなり雰囲気の話を持ち出すことです。久しぶりの会話で実は復縁したいと言っても相手を驚かせるだけでしょう。突然始まる大きな話に相手は戸惑うはずです。以前付き合っていた関係とはいえ久しぶりに連絡があると相手は警戒心もあるでしょう。復縁で安いは禁物。早く復縁の話を出したくてもぐっと答えておくのが特策です。最初は仮に雑談から話を始めるのが特策です。久しぶりだね。元気。最近はどうしているの。仕事の調子はどう。仮に感じて連絡を取り相手の様子を伺いましょう。変に昔の関係を知るのではなく友人と久しぶりに接するような簡単な方が口を開けやすくなります。以前付き合っていた関係ですからそれほど時間がかからないでしょう。口を開けにつれてだんだん親密な話もします。週末はどんな過ごし方をしているの。新しい恋人ができた。最近新しい出会いがあった。相手に恋人がいないと確認できれば望みがあります。復縁の最適な状況は口を開けた雰囲気になってから始めるようにしましょう。久しぶりの連絡ではいきなり復縁の話を出すのではなく仮に挟んで口を開けた雰囲気から始める。復縁でしてはいけない30のこと。その14、メールの返信がないときにしつこくメールしない。復縁で久しぶりに連絡を取るときはメールが最適です。いきなり電話すると相手を驚かせ冷静な話が進行になります。メールなら相手の都合のいいときに読めて返信ができます。久しぶりに連絡しても比較的冷静なやり取りができるでしょう。ところがメールを送っても返信がない場合もあります。心を込めてメールを送ったのに連絡がなければ残念な気持ちになります。どうしたんだろうと不安になって何度もメールをしてしまいやすい場面です。無視されたと感じて怒りを感じる人もいるかもしれません。この時です。返信をしない相手に相手を乗せメールを送ってしまうことがあります。感動的になりやすい場面ですが、こういうことこそ落ち着いた対応が必要です。一般的にメールの返信がなければ関わりたくないという内容に対して考えてください。残念ながらメールを送っても好意的に返信してくれるとは考えないこともあります。決まりはありませんが、メールを送るなら3回もあります。メールを3回送って説明したら1回の事情でメールが届いていない場合もあるため、別の手段で連絡を取ってみるのもいいでしょう。その場合も遅刻ならない要注意が必要です。あらかじめアプローチが加わらないこともあると覚悟しておくのがいいでしょう。アプローチが加わらないとき、機会や嫌がらせが発生しないよう自分のコントロールすることが大切です。メールを送って返信がなくても感動的な対応を取らない。復縁でしてはいけない30のこと。その15、過去を引きずっている様子は見せない。復縁の後押しでなくなることが不要です。できるだけ前向きな話をした方が復縁の成功率も高くなります。ところがポジティブな話をしているつもりがいつの間にか目立つような話になっていることがあります。その内容では過去を引きずっている話です。次のような直後の心当たりならば要注意です。自分ではあなたを大切に思っているというポジティブな意味を最後に言っているつもりです。相手の気持ちを考えに言っていることもあるでしょう。しかし実際は逆効果です。過去を引きずって努力をしない人に元恋人は魅力を感じないでしょう。遠回りにこんな悲惨な自分になったのはあなたのせいだと言っているような雰囲気されます。相手が復縁のことが早々しい恋人を見つけた方がいいよと説得されてしまうかもしれません。余計な誤解を言いやすくなるのです。復縁の後押しはあくまで前向きな様子を見せていきましょう。最近新しい内容を始めた。今仕事が充実している。試験に合格した。資格を取った。新規の契約が取れた。前向きに行く様子を見せることでその人の人間的な魅力が輝いているように見えます。生き生きとした様子が伝われば復縁したら今度は無理そうと予感させるでしょう。過去を引きずっている様子は見せず前向きに今を生きている様子を見せながら後押し。復縁でしてはいけない30のこと。その16、復縁をすると落としや嫌がらせは厳禁です。復縁しないと嫌がらせをすると言って落とす。復縁するまで失速電話やメールをして嫌がらせをする。落としや嫌がらせをすれば強引に復縁できると考える人もいるかもしれませんが大きな誤解です。強引な手段はもはやそうだと同じ。わざと相手の迷惑になる行為をして復縁をするのはあってはならないことです。かえって他を懸念させます。女子としても社会人としても問題ですが、恐喝罪として事件に発展する可能性もあります。お互いの行動の関係が改善した上で復縁が成立しましたら落としや嫌がらせは逆効果。相手を解任させたことで何も解決しません。そういうことがますます嫌われ復縁の可能性が絶望的になるでしょう。当然ですが、復縁してくれなかったら公表するのは煩悩なんです。より戻すというのは相手の行為を守るという意味でもあります。復縁とは気持ちが晴れた相手と、いかに仲直りできるかという勝負でもあります。 常に相手の気持ちを尊重しながら接していくことが必要です。まず関係改善に努め、少しずつ信頼関係を取り戻していきます。時間の手間もかかりますが、必要なことであり、避けて通りません。どんな手段に頼らず誠実で真面目な対応を行っていることが復縁の仕組みです。私や嫌な人などどんな手段で復縁しない。復縁してはいけない30のこと。その10は、異性と遊んでいる話をしない。久しぶりに元気と話をすると最近の様子について話が及ぶでしょう。もはや必ず出ないと言っても過言ではありません。久しぶりだね。最近はどうしているのという話も悩みながらの定番です。もちろん基本的に自由な会話を楽しんでいるんですが、注意したい話があります。それは異性と遊んでいる話です。一般的に復縁の場合は心の余裕をするため異性と接する状況を保っておくことが大切です。異性と接していると自分に余裕ができたり自信がついたりします。自然しても異性と接することができているという現実が復縁の自信を与えてくれます。ただし異性と遊んでは良くても異性と遊んでいる話は出さないようにしたい。異性の友人がたくさんできた。最近は異性の友人とよく遊んでいる。こうした話をすれば元気とは心が離れていくでしょう。もうすぐ付き合いそうだね。私の復縁は必要だねなどと思われます。復縁の可能性を上げることが避けてしまうことになりません。特に自分から続けて話すのは控えておくのが賢明です。最近の過ごし方を変えたら、深夜仕事などの笑いをしておくのが難です。自然の時、充実した日を送っている様子を見せるのが一番です。もし気になる性の存在について聞かれたときは、あたり触りのない現地が賢明です。たまに会うこともある、時々話すこともあるというくらいがいいでしょう。最近の様子を聞かれたとき、他の性と遊んでいる笑いは出さないようにする。復縁でしてはいけない30のこと。その18、何が連絡が悪くてもしつこい連絡がいけない。元気と連絡を取り合うようになれば、少しずつ連絡頻度を上げていきます。いきなり復縁の話を持ち出すのではなく、まず普通の会話を通して信頼関係を取り戻すのが優先です。最初は友人から連絡をする状況でもコミュニケーションを重ねていけば少しずつ親しくなっていくでしょう。ただし連絡頻度を上げるとき注意したいことがあります。マニュアル連絡は心がけてもしつこい連絡はされるという態度です。マニュアル連絡としつこい連絡は似てしまうもの。どちらも頻繁に連絡するという点は同じですが、実際は全く別物です。ではマニュアル連絡としつこい連絡の違いはどこにあるのか。最大の違いは相手の状況を考えることなく自分の都合を知っているかどうかです。マニュアル連絡は相手の状況を考えた上で喜ばれるような連絡をするのが特徴です。例えば相手が落ち込んでいるときによく会話しのめるです。ことが明るくなるような面が感謝されるでしょう。相手が喜んだり助かったりする連絡は温かい心と態度が感じられます。マニュアル連絡は知れば知ることを伝えます。一方しつこい連絡は相手の状況を考えず自分の都合を知っているのが特徴です。例えば深夜に電話をしたり突然家を訪問したりなどです。いくら思いやりの気持ちがあっても結果として相手の迷惑になっているのが大事です。相手の状況を考えず自分の都合を知っているかどうかという点で考えるとプレッシャーしなくなります。ちょっとしたしないですが人間関係には大きな違いをもたらします。マニュアル連絡は心がけてもしつこい連絡は避けるようにする。復縁してはいけない30のこと。その19、忙しい時復縁の話をしてはいけない。相手が忙しい時復縁の話をしたらいいでしょう。相手が忙しい時復縁の話をしてもうまくいかないことが多いからです。例えば相手が勉強や仕事で忙しい時復縁の話を持ち出してもうまく復縁が進まないでしょう。忙しい時は気持ちを整理する余裕がありません。ゆっくり話し合う時間もなければ気持ちを整理する時間もありません。いくら復縁の話が嬉しくてもお互いの信頼関係を取り戻す時間がなければ途中で挫折するでしょう。相手の状況を見て忙しそうなら少し時期をずらした方が賢明です。また時間に余裕がないのは相手だけでなく自分にも言えます。自分が忙しい時は焦りがちになるため復縁の話をミスをしやすくなります。早く復縁したい気持ちがあっても焦りは禁物です。復縁の話をするならお互いの時間に余裕があることが大切です。すでに一度失敗している間に二度目に失敗は許されません。敗者復活戦にやり直しはない。アプローチが遅れると復縁も遅らすが失敗を避けるのは必要な時間です。時にはじっと待つことも必要です。最高のタイミングもあれば最悪のタイミングもあります。最悪のタイミングは避け最高のタイミングを狙いたい。お互いの時間に余裕があるから復縁のアプローチをした方が成功率も高くなります。復縁のアプローチはお互いに忙しい時は避け時間に余裕があることにする。復縁でしてはいけない30のこと。その10、物やお金ではない。復縁でどんなことは厳禁です。しつこい電話やメールで復縁を迫っても最後とかかえって嫌われるでしょう。相手の迷惑になるような方法で復縁するのはいけません。では逆のパターンはどうでしょうか。教えながら聞いてみる。つまり物やお金ですることです。復縁したら旅行をプレゼントする。やり直してくれるなら何でも好きなものを買ってやる。こういうのは相手を踏み出せるような気がするかもしれません。物やお金を与えるなら相手に得することはあっても損することはありません。こういう反することでもない。物やお金ですれば復縁しやすくなるのではないかと考える人もいるかもしれません。しかし残念ですがこの方法は失敗に終わるでしょう。物やお金で譲渡しても元気とは分かっていない。大切なのはそうではないと思うはずです。復縁で最も大切なのは誠意です。物やお金で譲渡するのは相手に迷惑がかからなくても誠意が感じられません。むしろそうした意味で非常識な方法で復縁しようとする相手に厳密するでしょう。仮に物やお金で釣って復縁できたとしても恋人関係が冷めやすいような特徴です。あくまで物やお金に釣られて復縁したため目的が達成されれば気持ちも冷めてしまいます。物やお金は相手の注意を引くことができても恋愛感情では動かせないのです。本気で復縁をしたいなら物やお金で釣らないこと。あくまで誠意を見せるのがポイントです。物やお金で譲渡しない。復縁してはいけない30のこと。その11、いくら気持ちを伝えたいとはいえ分野はいけない。いくら気持ちを伝えたいとはいえ分野はいけません。以上、別れた関係だからこそ再開することの用心は気をつけたい。復縁するためには相手の理解を得ることが必要です。相手の価値を考えず強引に会おうとすると、になってバナナなどネガティブな印象を与えます。相手は悪い。とにかく会おう。詳しいことはあってから話す。強引に会おうとすると相手はますます警戒を強くします。自分としては早く復縁したい気持ちでいっぱいかもしれませんが、あるいは禁物。あまり強引に誘おうとすると最悪の場合、相対を浴びせる可能性もあります。強引に会うのではなく、相手の都合のいい時なので適切です。まず、相手の都合を尋ねましょう。都合はいかがですか。時間があれば会いましょう。もしよかったら久しぶりに会いませんか。時間があれば、もしよかったら何と相手の警戒心を解くように誘えば相手も会いやすくなります。もし都合が合わないような都合のいい時を教えてほしいと尋ねましょう。無理やり聞き出すような言い方ではなく優しく尋ねるような聞き方を行うのがポイントです。ご意味のではなくいい雰囲気でやるようにしましょう。そのために相手に余裕があるタイミングの方が話を真剣に聞いてもらいやすくなります。お互いに余裕があることの方が記憶の運命的な再会になります。ご意味に合おうとするのではなく相手の都合のいい時にやるようにする。復縁してはいけない30のこと。その12、ずっと話を進めない。話を聞いたらもいけない。久しぶりに話をするとつい自分の話を全然したくなるでしょう。話していない期間がなければ長いこと話したい話題がなるんです。話したいことが山ほどあると5つ期間もなく話してしまうでしょう。しかし勢いよく話をすると相手は驚いて聞いてしまいます。自分の話をする場合は相手を疲れさせうんざりさせるでしょう。自分を理解してほしい、分かってほしいという気持ちは大切ですが、どうすると鬱陶しくなります。では聞いた方がいいかというとそうではありません。ずっと聞いた方には自分の話ができません。もちろん相手の話を聞くのは大切ですが、ある程度は自分の話をしないと相手に自分の様子を伝えられません。自然を乗り越えて充実した日を送っていることもきちんとアピールすることが必要です。ずっと話をしすぎてはいけませんが、話を聞いた方もいけない。元々の場合では話すと聞くのそれぞれをバランスよく行いましょう。自分の話は次は相手の話を聞く番です。相手の話を聞けば次は自分の話をする番です。お互いバランスよく話したり聞いたりするからこそ会話のテンポが良くなり盛り上がります。理解が深まるから信頼関係も深まるのです。元々の場合では話すと聞くバランスよく行い。復縁してはいけない30のこと。その13、相手だけせめて自分が反省しないのはいけない。別れた原因は相手にある。謝ってほしい。そう思って相手を責めることになるかもしれません。しかし別れた原因が相手になっても相手だけが悪いというのはないです。改めて別れを振り返ると別れた原因が相手にあるという状況が大変ではないでしょうか。人間は不完全ですから関係が絶滅することもお互いに気になることでしょう。にもかかわらず相手だけせめて自分が反省しないのは大事です。別れたのはあなたのせい。復縁はしたければ謝ってほしい。反省してほしい。自覚してほしい。一方的にしたいや改善を求めるのは相手からすると難しい呪文です。自分の都合には触れず復縁だけ求めるのは苦手です。相手に反省を促して自分は反省しないなら根本的な解決になりません。残念ながら復縁は難しいでしょう。復縁の後押しをするなら自分こそ反省するという態度が大切です。自分の悪かったことは素直に謝る。悪いことはきちんと改める。反省する姿勢があってこそ次はうまくいきそうだと思わせ相手の心を動かします。いきなり相手を責めるのではなく先に自分から反省しましょう。自分から先に謝って反省すればその素直さに心を動かされ結果として相手も反省してくれるでしょう。自分から先に謝ることがお互いに反省を促すことです。相手だけ責めるのではなく先に自分から反省する。復縁ではいけない30のこと。その14、偉そうな態度をしてはいけない。復縁では偉そうな態度に要注意です。偉そうな態度が嫌われるのはどんな人間関係でも同じですが、特に復縁では気をつけたい。メールの返信が遅い。そんなことはどうでもいいでしょう。何でもいいからとにかく復縁しよう。相手を満たすような態度では相手との信頼関係を取り戻せなくて当然です。相手の話を途中で遮ったり、自己主張の強引であったりすると、不快な気持ちにさせます。最後のことがますます嫌われてしまうでしょう。特に気をつけたいのは、気づかないうちに偉そうな態度をしてしまうことです。例えば、腕や足を組みながら話す態度に心当たりはありませんか。腕や足を組みながら話すつながらすでに良いカードです。少なくとも根性につながる態度ではありません。 本人には言わなくても相手から見ると人を満たすような態度に見えやすい。また相手の発言を生かすときもいつの何か偉そうな態度になりやすいためにお伝えしましょう。例えば何が言いたいの、私が言いたいことはあるよねなどです。偉そうな印象がある発言や態度は全般的に NG です。どんなに誠意のある言葉をしても偉そうな言い方では無理です。自分の言動を振り返り偉そうな態度に見せれば改めていきましょう。含んで心がけたのは偉そうな態度ではなく謙虚な態度です。でしゃらない素直に相手の意見を受け入れる。最後まで話を聞く。謙虚な態度を心がけていれば着実に信頼関係を取り戻していけるでしょう。偉そうな態度ではなく謙虚な態度を心がける。含んでしてはいけない30のこと。その15、嫉妬を煽るようなアプローチをしてはいけない。相手の恐怖として思い浮かぶのは嫉妬を煽ることです。最近持って困っている。ある人から告白された。昨日は異性の友人と2人で遊びに出かけた。自分が持っていることはいいですが、相手の嫉妬を煽ることができるでしょう。確かに自分に注意を向ける意味では多少のことがあるでしょう。しかし嫉妬を煽るようなアプローチは失敗するパターンが大半です。嫉妬心を煽るような発言を聞いた相手は悔しがったり、嫌だったりして良い印象を持ちません。そういうことがその人と付き合えばいい、私なんて必要ないなどと思われ、余計に心が離れていくでしょう。嫉妬を煽るようなアプローチは逆効果になる可能性が高い。たとえモテているような事実であってもわざわざ復縁したい相手に伝えるのは失敗を招くようなもの。復縁において異性を知らせるような発言は控えるのが賢明です。相手と復縁したいなら相手の立場になって考えましょう。相手の気を引き立てても相手が控えるようなアプローチはやめた方がいいでしょう。本当に相手の気を引き立てれば目標に向かって前向きにしている様子を見せましょう。自然の乗り越え、充実した生活を送っている話の方が効果的です。過去に病気をしている人より未来に向けて頑張っている人の方が気が見えます。嫉妬を煽って相手の気を引くのはやめる。復縁してはいけない30のこと。その16、お酒を飲みながら復縁の話をしてはいけない。お酒を飲みながら復縁の話をしたいと考える人もいるでしょう。復縁の話をするときは緊張が伴います。お酒を飲んでご用意になれば緊張なくていい気分で話しやすくなるでしょう。もちろんお酒の力は素晴らしいのですが、復縁の話をするときはできるだけお酒は控えておくのが賢明です。お酒によって話しながら復縁を引き出しても相手の心には響かないでしょう。お酒が入っていると本気で話しているのか冗談で話しているのかわかりません。自分では真面目に話しているつもりでも酔った状態では言葉を疑われやすい。酔った勢いで復縁の話をする様子は誠意に欠けていると誤解されます。せっかくあって話しなくても酔っていては言葉の重みが安全するのです。自分がお酒を飲まなくても相手のお酒を飲む場合も注意が必要です。相手が酔いながら復縁を受けても本当に復縁できたとはありません。酔うと総力が低下して本人が復縁になりやすい。酔いなされてから復縁を受けられるではなかったと後悔する可能性があります。あって復縁の話をするなら、お互い知らずの状態で話し合うのが理想です。飲み物を飲んだらお茶、紅茶、コーヒーなどアルコールを含まない飲み物がいいでしょう。どうしてもお酒を飲みたいときはできるだけ僕の周囲のを選ぶようにします。酔いと嫌いの状態ならさほど悪影響はないはずです。あって復縁の話をするときはお酒を控える。復縁してはいけない30のこと。その17、久しぶりに会ったとき一層ボディタッチをしてはいけない。久しぶりに会ったときはボディタッチに要求です。すでにバレているとはいえ以前は付き合っていた関係です。ましてや復縁したい気持ちがあると久しぶりに会ったとき相手の腹が増えたくなるかもしれません。手を繋ぎたくなったり抱きしめたくなったり通常通りになる。もちろん普通に握手をしたり肩を寄せ合ったりのテーブルが自然でしょう。気をつけたいのはしつこいボディタッチです。例えば強引に相手の体を触ったり不自然に触ったりすると今戻りに行くとはいえ警戒が強くなります。性的なニュアンスが強くないと思わぬ対応されるでしょう。復縁であれば禁物です。早まった行為は失敗の原因になります。せっかく親しい仲を取り戻していても余計なボディタッチのせいで気持ちがずっと離れる可能性があります。腹を振り合えばデリケートな行為。久しぶりの再会では場合を分かりやすいためボディタッチは控えるのが賢明です。十分な信頼関係が戻るのでボディタッチは合わせです。何度かあってお互いが親密になればボディタッチも自然に感じるでしょう。久しぶりに会った時一層ボディタッチをしない。復縁してはいけない30のこと。その18、テレの愛にはもしも実はいけない。やり直そう。復縁の後で最も大切なことの一つです。復縁の意味することは他にもありますが、周りの表現は必ずストレートに伝えるのが一番。ストレートな一言で復縁したい表情を素直に表現できます。この一言は言うのが恥ずかしい言葉でもあります。痛くても感情をはっきり表現した言葉は言い難しい人も多いでしょう。テレがあってもしも実際態度になりやすい。しかしテレの愛ですが、もしも実はいけません。一番大切なことはもしも実なら言っているとやり直したりしない弱いと思われます。他に気持ちではないか、勢いで言っているだけではないか、また同じ失敗が繰り返されるのではないか。もしも実ならやり直そうと言っても言葉と態度が一致しないため相手を不安にさせます。言葉と態度を一致させましょう。小さな声や行動した態度は良くありません。大切なことだと相手の目をしっかり見て伝えましょう。出ていてもやり直そうということだけはきちんと言うようにします。言葉も大切ですが、それ以上に大切なのは態度です。堂々とした態度で最後から近づくことが近づくさらに相手の心を動かせます。やり直そうということは堂々と言う。復縁してはいけない30のこと。その19、復縁してくれないと自殺などと告白してはいけない。復縁してくれないと自殺などの発言は厳禁です。自分の命の危険を考えれば相手は必死で決めてくることが予想できます。相手の注意を自分に向かせ、どんな不運ができるかもしれません。どうしても復縁したい、楽しまないと生きていけないという気持ちが強いと常識になりやすい。しかし、こうした発言も同じです。直接相手を脅迫しているわけではありませんが、自分の命を刺すことで間接的に脅迫しているのと同じこと。復縁によって、常識でも成立しません。復縁は両方になった上で成立するもの。しかたなく復縁したという状態は十分な意味を信頼もありません。強引な手段で復縁しても相手は好きで復縁したわけではないため、両方の判定をするのは難しいのです。その点で解決していれば、同じことを行うのは不適切だとあるでしょう。当然ですが、本当に自殺してはいけません。その人しかいないと思っても世界にはまだまだ多くの異性がいます。周りに目を向けていながらもっといい人がいないと感じるだけです。極端な判断をするのではなく、前向きになって別の人に目を向けましょう。復縁してくれないと自殺するなどと言って、強引に復縁をさせない。復縁してはいけない30のこと。その30、元恋人と交際相手がプライベートに会議しない。復縁しても相手はすでに交際相手になることもあります。自分と別れた後、相手は縁に恵まれ別の人と付き合うのは良くないこと。もちろん普通に近づいて話すくらいがいいでしょう。あくまで友人として話すには問題がありませんが、相手のプライベートに対するのは要注意です。2人の前で付き合っていた頃の話を持ち出せば変な雰囲気になるでしょう。あまり関わると相手の恋愛関係に悪影響を及ぼします。ましてや相手の恋愛関係を壊して奪い返していようとするのは言語道断です。やった際は映画やドラマで見かけないようですが、現実では決してあってはならないこと。自分がされたらどう感じるか考えてみるとその切実さがあるでしょう。すでに交際相手にもかかわらず昔の恋人がやり直そうと一つ決まっていると迷惑に感じるはず。もはやそうかになってしまいます。やった際は事件に発展する可能性もあるので油断できません。元恋人と交際相手がプライベートに対してのような特策です。残念ですが、復縁は潔いを固めるのが賢明です。できれば嫉妬するのではなく相手の恋愛を応援するくらいがいいでしょう。前の恋愛が終わったこと、お互い新しい道を歩もう。諦めて気持ちを切り替えた方がお互いにとって幸せになります。相手に交際相手がプライベートに対してしない。復縁してはいけない30のこと。まとめ。その1、一の状況を連絡を取るなら後輩が復縁なり考えを固めた上で連絡を取る。その3、連絡を取ることは電話やメールをするず適切な頻度を行える。その4、復縁の大事な判断は占いや落ちないに頼らず同等に頼れ自分が決める。その5、復縁前にはすべて正解として信じ込むのではなくヒントとして参考にする。その6、心に余裕のある状態で復縁をせない。その7、復縁の大事なのを参考にして未然に失敗を防いでおく。その8、復縁に悩んだ時は一人で抱え込まず誰かに相談する。その9、早く復縁したくても突然に言わない。その10、相手の気持ちをブログや SNS など不正活動などで公開しない。その11、復縁に迷うならアプローチをしない。その12、久しぶりのメールでは特に重い内容はされ短文で内容を行える。その13、久しぶりの連絡ではいきなり復縁の話を出すのではなく単に挟んで打ち解けた雰囲気作りから始める。その14、メールを送って返信がなくても感情的な対応を取らない。その15、過去を引きずっている様子は見せず前向きに今を生きている様子を見せながらアプローチする。その16、今年やりなさいなど強引な手段で復縁しない。その17、最近の様子を伝えた時他の生徒遊んでいる場合は出さないようにする。その18、前向きな連絡は心がけてもしつこい連絡は避けるようにする。その19、復縁のアプローチは他に忙しい時は避け時間に余裕があることにする。その20、物にお金で釣ろうとしない。その21、強引に会おうとするのではなく相手の都合のいい時にやるようにする。その12、元恋人との会話では話すというバランスよく心がける。その13、相手だけ責めるのではなく先に自分から反省する。その14、偉そうな態度ではなく謙虚な態度を心がける。その15、嫉妬を煽って相手の恐怖心をやめる。その16、会って復縁の話をするときはお酒を控える。その17、久しぶりに会ったときしつこいボディタッチをしない。その18、やり直そうという言葉は堂々と言う。その19、復縁してくれないと自殺するなどと言って強引に復縁をせない。その30、相手に交際相手がいるならプライベートに会議しない。